まり第837号2023年11月号です。高く晴れ渡った青空の下、街路樹の楓がまだ緑、そろそろオレンジ、紅色とそのグラデーションが美しい秋色に染まり始めています。すがすがしい季節になりました。朝夕ぐーんと冷え込んでまいりましたが、皆様おかわりございませんか。今月の表紙は10月1日、ラグビー競技の体験の参加者の少年がラインアウトに挑戦しています。その写真です。ボールはうまくキャッチできたかな。
主な内容、特集、人生100年時代シリーズ、生涯現役、技を磨き継承する、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。
特集、人生100年時代シリーズ、生涯現役、技を磨き継承する。日本の総人口は毎年減少していますが、令和5年9月現在の65歳以上の人口は3623万人で、総人口に占める割合は 29.1% と過去最高になり、超高齢社会といえます。伊万里市においても総人口は減少していますが、65歳以上は増加していて、国よりも高い約 33% と3人に1人の割合になっています。一般的に定年と言われる年齢を過ぎても元気に働いている人たちがいます。特に伝統工芸に携わる人たちは、職人として自分の技を磨き続けながら継承にも力を注いでいます。今回の特集では、超高齢社会の中で伝統を守り伝えている職人のものづくりを通して豊かに生きるヒントを紹介していきます。レポートをしてくれるのは、聖霊中学校3年生の松園美琴さん、前田真帆さん、吉田敦樹さん、庄島海人さんの4人です。実際に伝統工芸品を作っている作業場や工房を訪れ取材したり、ものづくりを体験したりする中で、職人の熟練された技や熱意、人柄などに触れてきました。まず最初の職人、建具家具工房松尾の松尾克美さん74歳。木製家具を製作し、内閣総理大臣賞など多数の賞を受賞、厚生労働大臣が表彰する卓越した技能者の通称である現代の名工の称号を持っています。仕事を始めたきっかけは、父と叔父が建具職人で、中学生の頃から家業を手伝い、今年でこの道60年になります。仕事の内容は、外部木製建具の障子やドア、襖など住宅に必要な木製建具を作っています。やりがいは、依頼してくれる人たちがいるからこそ深く感謝し、この人たちのために頑張ろうという気持ちがやりがいにつながっています。ものづくりの魅力を教えてください。建具は生活の必需品です。私たちが心を込めて良識的な仕事をすることで、建具が暮らしの中に息づき、建具もきっと喜んでいると思っています。何よりもお客さんが喜ぶ姿を見ると苦労が吹き飛びます。次の目標は、建具職人になって全国建具展示会に出会ってから一度は出品したいという夢を持ち、25年続けて出品しています。展示会を通じて全国各地の名工の皆さんと交流を持ち、 いろいろなことを教えてもらうことができました。これからは私が受け継いだ匠の技を守り、若い世代につなぎ、恩返しをすることが使命だと思っています。元気の秘訣は家族で仲良く同じ仕事に携わっていることです。兄弟3人とも同じ建具職人の道に進み、弟たちが私の右腕と左腕となり支えてくれました。そのおかげで全国建具展示会に毎年作品を出展することができていたと思います。一人ではできない3人の職員の技の賜物です。子供たちにメッセージをお願いします。まずは身近な建具や家具、組子に興味を持ってほしいです。また楽しく働くことの大切さや、ものづくりの素晴らしさに気づき、伝統の技を受け継いでいってくれる人が一人でも多く出てくれたら、こんなに嬉しいことはありません。二人目の職人、鍋島お庭焼の市川光春さん、73歳。私が制作した焼き物と鍋島焼の PR のため関東などで個展を開いています。仕事を始めたきっかけは、鍋島お庭焼は1675年から350年続く鍋島藩御用釜唯一の直系窯元で、この家に生まれたことを宿命と感じ、伝統を守るために後を継ぎました。仕事の内容はダミと呼ばれるもので、生地に線を描き、輪郭を描いた中を大きい筆を使って塗り絵のように塗っていく作業です。昔は女性の役割とされていて、私はこの道50年目です。また東京などで個展を開いていて、その際は作品を紹介するために上京します。このことは大きな楽しみの一つです。やりがいは作品が一つ一つ仕上がり、お客さんが手に取り眺め、さらに購入してもらい、毎日使ってもらえること。自分が死んでも生み出した作品が永遠に残っていくことに幸せを感じます。ものづくりの魅力を教えてください。焼き物を通して歴史を学ぶことができます。またたくさんの人と関わりを持つことができることも生きがいにつながっています。今の目標は、あと2年で大河内山に汎用ができて350年になります。伊万里焼をより多くの人たちに知ってもらうための活動などに取り組んでいきたいと思っています。元気の秘訣は家族みんなの分のお弁当を作ること、孫からおいしいと言ってもらえることがとても嬉しくて元気をもらっています。子供たちにメッセージをお願いします。伊万里市は焼き物を作っている人が多いです。多くの子供たちに焼き物を知ってもらい、ものづくりに関わる仕事をしてほしいです。光春さんから鍋島お庭焼を受け継いでいる小野舞子さんに話を聞きました。伝統を受け継ぐきっかけは何ですか？この仕事以外は考えていませんでした。高校生の時には自分で自分の作品を作ると決めていました。釜に入れて色がきれいになったのを見るととても嬉しくなります。焼き物の魅力は、ちょっとしたことでも割れやすい繊細なもの、人に接するように心を込めて大切に扱うことが重要です。子供たちにメッセージをお願いします。機械の発達で人の手を使う仕事が減っていると感じています。長い時間をかけて身につけた技の魅力を知ってほしいです。3人目の職人、池田畳店池田徳次さん、77歳。3代目として引き継ぎ、現在も弟や息子と畳作りに携わっています。仕事を始めたきっかけは、初代の祖父と2代目の父から継ぐことを期待され、自分もやる気になりました。やりがいは丹精込めて作り上げた畳を納品し、 お客さんに喜んでもらえた時が嬉しいです。ものづくりの魅力を教えてください。畳が出来上がり出来栄えが良かった時に特にものづくりの魅力を感じますし、とても幸せな気持ちになります。今の目標は今年いっぱいで息子に全てを引き継ぎたいと考えています。しっかりと引き継ぐことが今の目標です。畳文化が衰退しつつありますが、今後どのように継承していきたいと考えていますか？古い家にはまだ畳が残っているので、それを守りたい。新築の家ではカビが少ない和紙の畳を敷くことが多くなりました。今の需要とこれまでの伝統を共存させていくことで、畳文化を残していけたらと思います。子どもたちにメッセージをお願いします。ものづくりはやってみたら面白いです。興味があればぜひ挑戦してほしいです。徳次さんの後継者池田秀和さんに話を聞きました。やりたいことが見つからなかった時に、父から畳をしてみないかと誘われたことがきっかけです。3年間修行した後に父の元で仕事を始めました。続けるうちに楽しいと思うようになり、きついこともありましたが、めげずに取り組んだおかげで今の自分があるのだと思っています。畳を敷きに行った時にお客さんから、いぐさの匂いがいいねなどと言葉をかけてもらった時にやりがいを感じます。畳は少なくなっていますが、日本文化として根付いてきた畳の伝統をそのまま伝えていきたいです。子どもたちに畳はいいと思ってもらえるように、同業者などとも協力しながら畳の良さを伝えていく活動を行っていきたいと考えています。子どもたちへのメッセージ、仕事を楽しみ、人のために働く職人になってほしいと思います。レポーター体験を終えて、生涯現役でものづくりをしている職人さんから話を聞き、単にものを作るだけではなく伝統を守り、後世に引き継ぐための工夫などが行われていることが分かりました。またものづくりを通して人と人とのつながりが生まれることを知りました。お客さんに喜んでもらえるようにと作品を作り上げる職人の匠の技に驚かされ、改めてものづくりの魅力を感じることができました。今回感じたことを私たち若い世代にも伝えていきたいと思います。私たちはこれから高校や大学に進学したり就職したりするなど、たくさんのことを経験していきます。そこにはきっと困難なこともありますが、立ち向かっていかなければいけません。職人することを諦めない大人になりたいです。職人の皆さん、私たちのインタビューに快く答えていただきありがとうございました。皆さんの思いを忘れずに、これからも頑張っていきます。問い合わせ先、長寿社会課、高齢福祉、介護認定係、電話 23-2162。
みんなの広場です。9月19日、市老人クラブ連合会が交通安全のマスコット人形300個を市交通対策協議会に寄贈しました。31回目です。9月22日、発達小学校で教育講演会があり、画家の富永ボンドさんがボンドアートの世界、夢を持つことの大切さをテーマに、自分の経験や活動について語り、夢を叶えるためには夢を口に出すことや応援してくれる人に感謝の気持ちを伝えること、諦めないことが必要と伝えました。10月1日、国見台公園で今里スポーツデーが開催されました。また 伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルでは、小学校3年生までの45人の子どもたちが各競技の指導者に教えてもらいながらスポーツを楽しんでいました。10月7日黒川コミュニティセンターで内読講演会があり、約200人が集まりました。代わって教育と文化です。7月31日に新たな外国語指導助手 ALT としてフィニックス・テイラー・ジェイドさんが着任しました。アメリカ・ニューヨーク州出身の23歳で、大学でアジアについて学んだことなどをきっかけに日本に興味を持ち来日、両国の生活習慣や食べ物の違いなどに関心がある、生徒にそれぞれの国の文化を理解してもらえるような授業をしたいと話しました。テイラーさんは市内すべての中学校で英語を教えています。みんなで考えよう、人権同和問題。一見当たり前に思えることでも、素直な子どもの目線で見つめてみると、子どもに説明できないおかしなことがたくさんあることがわかります。きっと多くの人はおかしいと思っているはずなのですが、昔から言われているからという周りの意見に同調してしまう傾向にあるようです。空気を読んだり忖度することが日本人の美学なのかもしれませんし、優しさや思いやりの一つの形なのかもしれません。しかし優しさや思いやりだけではおかしなことはなくせません。子どもの目線を思い出しましょう。問い合わせ先、童話教育係、電話 23-3186。 郷土の文化財、日報社下釜跡の調査成果、その7、出土した初期の鍋島焼の破片と同じ伝製品があります。この伝製品とは、作られた時代から受け継がれて現在もそのまま残っているもののことで、江戸時代の焼き物にも残っているものがあります。特に初期の鍋島焼きは特徴があるので、日報社下釜跡から出土した陶片と同じ文様のものはほぼここで焼成されたと考えられます。釜跡の調査では、出土した遺物だけではなく現在残っている伝製品と比べることが必要です。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 ほがらかページです。佐賀県は毎年地域で活躍する高齢者を祝っています。今回は理事長の岩崎入江さんが選ばれ、9月12日に山口知事から自筆のメッセージカードや祝い状、花器などが贈られました。岩崎さんは、元気の秘訣はゲートボール場に通うこと、みんなと会うことが楽しいし、勝ったり負けたりすることも楽しい、これからもゲートボールを続けていきたいと笑顔で話しました。9月13日伊万里実業高校が学校で育てた牛を伊万里産素牛枝肉奨励会に初めて出品し、特別賞を受賞しました。百寿記念品贈呈、松浦町の平尾正代さん。長生きの秘訣、ゲートボールとグラウンドゴルフを仲間と楽しんでいました。今はグループホームでのおしゃべりが楽しみです。発達町の井出千代野さん。近所の人とのおしゃべりです。80歳まではバイクで出かけていました。編み物など手先を使うことが得意です。理事長の高西茂江さん。穏やかに生活することです。長年近所にある天満宮で花をお世話したことで区の表彰を受けたことがあります。立花町の千葉千恵子さん。茶道を教えていました。若い頃は習字などたくさんの習い事をしました。今は塗り絵をすることが楽しみです。9月23日 立花コミュニティセンターで第26回伊万里リサイクルフェアが開催されました。リサイクルバザーは今年から開催場所を立花コミュニティセンターに変更して実施され、市内14の個人や団体が出展し、多くの来場者でにぎわいを見せていました。南畑町井出の区が一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用し、自治公民館に空調設備と照明器具を整備しました。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。 我が家のアルバム、松浦町の山口幸喜さん、好美さんの子エマちゃん1歳11ヶ月。私はパパの高い高いやおじいちゃんとおばあちゃんの家にあるブランコで遊ぶのが好き。最近はおままごとも楽しいの。いつもハンバーガーとポテトを注文しているよ。好きな食べ物はぶどうパンとウインナー。ママから一言、おしゃべりが増えてみんなを楽しませてくれるし笑顔にしてくれるね。松浦の自然の中で元気に遊んで、ご飯ももりもり食べて大きくなろうね。働くなら伊万里で決まり。新店長の沢田桃さん23歳。仕事は伊万里ケーブルテレビジョンでニュースの制作やアナウンス、リポートなどをしています。心がけているのは情報を正確に伝えることと、相手の気持ちに寄り添った取材をすることです。目標、大学が農学部だったので農業のかっこよさなどを紹介する番組を作りたいです。自己 PR、 何事も挑戦、マラソン初心者ですが佐賀桜マラソンにチャレンジします。趣味、特技、手話教室と K-POP ダンスです。市民へ一言、伊万里の日常にあふれる伝統文化に惹かれて滋賀県から来ました。伊万里の良さを一生懸命情報発信します。四季の歌。伊万里津の出船入船忍ぶ秋。伊万里津の出船入船忍ぶ秋。伊万里町寿通り、岸川ひろ子さんの句です。こもりがき、カラスついばむ夕暮れは、吹く風寒し明日は霜か。このこもりがきは木を守ると書いてあります。こもりがき、カラスついばむ夕暮れは、吹く風寒し明日は霜か。伊万里白露短歌会、古賀平さんの歌です。スポーツです。10月4日、伊万里特別支援学校高等部3年の大河内健太さんが第4回アジアパラ競技大会陸上競技と第43回全国障害者技能競技大会に出場することになり、その報告のため市長を表敬訪問しました。大河内さんは、それぞれの大会で金メダルを目指しますと意気込みを語りました。市議会議長期争奪第40回市西松浦郡中学生野球大会が10月7日と9日国見台野球場でありました。第41回伊万里聖国会弓道選手権大会が9月17日国見台弓道場でありました。伊万里西松浦地区中学校駅伝競争大会が9月29日伊万里夢岬公園周辺でコースでありました。第43回国見台陸上競技カーニバルが9月23日 国見台陸上競技場でありました。第52回市小学校陸上運動大会が10月7日国見台陸上競技場でありました。第7回市ローレンレディースグラウンドゴルフ大会が10月6日国見台球技場でありました。第77回市ローレンゲートボール大会が9月13日東山城町運動広場でありました。第69回西部地区高等学校秋季卓球競技大会が9月16日有田町文化体育館でありました。11月の市民スポーツ、11日土曜伊勢地区中学生新人卓球大会が9時から国見台体育館で、12日日曜市長杯伊万里市民スローピッチ選手権大会が8時半から伊万里湾大橋球技場で、18日土曜と19日日曜伊勢地区高等学校野球1年生大会が10時から国見台野球場で、25日土曜と26日日曜小伊万里ライオンズクラブ旗争奪中学生野球大会が8時半から国見台野球場でそれぞれ予定されています。
インフォメーション、第70回市内一周駅伝競争大会が26日日曜午前8時45分MR 浦ノ崎駅前をスタートし、市役所玄関前にゴールする市内 60.3km のコースを14区間で結びます。問い合わせ先、スポーツ振興係、電話 23-3187。 第2次伊万里頑張ろう応援券紙版、伊万里頑張ろうペイ電子版一般販売。内容は5000円分の買い物ができる商品券を4000円で販売します。この券の使用期限は来年1月31日まで。販売開始日は11月13日月曜、売り切れ次第販売を終了します。なお、事前申し込みをした人で引き換え券を持っている人は11月1日から10日まで商品券を購入してください。この期間を過ぎると引き換え券は無効になります。問い合わせ先、企業誘致商工振興課、電話 23-2184。 議会報告、令和5年伊万里市議会第3回定例会が9月1日から10月13日まで開かれました。条例議案6件、一般議案6件、決算議案7件、予算議案5件、報告2件。審議の結果、提出議案に原案の通り可決、承認認定されました。主な内容、条例議案、景観条例、印鑑条例の一部を改正する条例、新たにスマートフォンによる手続きを可能とするため改正したものです。職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例、市営駐車場条例の一部を改正する条例、駅前駐車場を廃止するため改正したものです。体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、施設の老朽化に伴い国見台プールを廃止するため改正したものです。一般議案、工事請負契約の締結2件、佐賀県市町総合事務組合規約の変更の協議、2件、専決処分の承認、決算議案7件、令和4年度一般会計決算、特別会計決算3件、企業会計決算3件について認定を受けたものです。予算議案、令和5年度一般会計補正予算第5号6号一般会計の歳入歳出予算の総額にそれぞれ16億6439万5000円を追加し、 補正後の予算総額は343億2653万9000円となりました。市政に関する小問題について10人の議員から21項目の質問がありました。令和6年度から保育料が変わります。改定の内容については子育て支援課保育係電話 23-2174 へお問い合わせください。令和6年度保育園などの入園申し込みを受け付けます。問い合わせ先子育て支援課保育係電話 23-2174。 令和6年度留守家庭児童クラブの利用申し込みを受け付けます。申し込み書配布開始が8日、申し込み書は各児童クラブで配布します。受付期間は15日から12月6日まで。留守家庭児童クラブの開設場所など詳しいことは教育総務課留守家庭児童クラブ係電話 23-2125 へお問い合わせください。国は11月11日を介護の日と定めています。介護の日は介護についての理解と認識を深め、介護従事者や介護サービス利用者、介護家族を支援し、地域社会における支え合いや交流を促進するために、介護に関してより国民に啓発をする日です。市は介護の日に合わせて認知症に関する制度の周知を行います。介護の日に合わせて伊万里有田地区の介護支援専門員が無料の相談会を実施します。介護に関することや健康相談など気軽に相談してください。日時は10日金曜午前10時から午後4時、場所は A コープ伊万里店山城町ファインズ武田、各店舗の入り口付近で実施します。認知症高齢者等安心登録事業、行方不明になる恐れがある認知症高齢者や障害者の情報を市に登録できます。行方不明の時に市が登録情報を警察に提供して捜索に協力します。登録できる人など詳しいことは認知症高齢者については長寿社会課高齢福祉介護認定係電話 23-2162、障害者については福祉課障害福祉係電話 23-2156 にお問い合わせください。認知症高齢者等損害保険加入事業、認知症高齢者や障害者が法律上の損害賠償責任を負う場合に備える保険です。保険料は市が全額負担します。自己負担はありません。加入できる人、どのような時に適用されるかが詳しいことは認知症高齢者については長寿社会課高齢福祉介護認定係電話 23-2162、 障害者については福祉課障害福祉係電話 23-2156 へお問い合わせください。食品や日用品などの買い物は高齢者から生活する中での困りごととしてよく耳にします。この困りごとをサポートするために市内の事業所などが買い物代行のサービスなどを実施しています。実施者伊万里市社会福祉協議会、サービスの名称買い物代行、マックスバリュー伊万里駅前店宅配、A コープ伊万里店移動販売、 A コープ果たす店バスの乗車無料券を配布、ミスターマックス伊万里店車椅子の貸し出し商品運搬、セブンイレブン伊万里東山城店宅配、山城町の長島商店は訪問販売宅配です。なお、サービスの利用にあたっては要件がある場合がありますので、利用する場合にはそれぞれの事業者に問い合わせてください。 11月はオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン期間です。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。虐待を受けたと思われる子どもがいたら、あなたが出産や子育てに悩んだら、子育てに悩む親がいたら、児童相談所全国共通ダイヤル189、いち早く、近くの児童相談所につながります。通話料はかかりません。家庭児童相談室電話 23-2183、 問い合わせ先子育て支援係電話 23-2310。 11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間です。暴力はその対象の性別や加害者被害者の間柄を問わず決して許されるものではありません。この運動をきっかけに女性に対する暴力について考え、暴力がない社会を目指しましょう。問い合わせ先男女共同推進係電話 23-2115。 11月15日から12月14日は県障害者月間です。佐賀県では県民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指し、障害者に対する県民の理解促進を図るため、国が定める障害者週間、12月3日から9日を含む1ヶ月間を佐賀県障害者月間と定めています。市内の障害者の状況。障害には様々な種類があり、外見では分かりにくい障害もあります。障害者手帳は3種類あります。身体障害者手帳、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由及び心臓や腎臓などの内部障害が対象。療育手帳、知的障害が対象。精神障害者保健福祉手帳、精神障害が対象。市内には障害者手帳を持っている人が延べ3728人います。内訳は身体が2571人、療育が679人、精神が478人です。令和5年3月末現在の数字です。障害者差別解消法は障害のあるなしにかかわらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し、共に生きる社会を作ることを目的としている法律です。私たち一人一人が障害者についての理解を深め、それぞれの立場で配慮や工夫をすることで、すべての人にとって暮らしやすい社会を目指しましょう。困りごと相談所、障害者生活支援センター、問い合わせ先、電話 23-3512、 障害者相談、問い合わせ先障害福祉係電話 23-2156。 県内で偽電話詐欺の被害が過去最悪のペースで発生しています。令和5年8月までに発生件数は98件、被害額は約3億3688万円となっていて、被害額は昨年1年間と比べて6倍以上です。詐欺の内容は投資に関連したものが増えています。少しでもおかしいと思ったら家族や友人、警察に相談してください。問い合わせ先、佐賀県警察本部生活安全企画課電話 0952-24-1111。 スマートフォンの使い方やアプリケーションの活用方法などを学べる高齢者向けの講習会を開催します。なお3日間連続して受講してもらうことが条件です。詳しいことは情報政策課デジタル課推進係電話 23-4313 へお問い合わせください。 地域おこし協力隊活動レポート、二里町住山地区その3、まさみっちゃんの住山棚田ドロンコ奮闘記。こんにちは、小原正道です。季節も秋になり過ごしやすくなりました。気がつけば地域おこし協力隊として着任して半年が過ぎました。今回は住山棚田で見つけた生き物や植物を紹介します。水辺にはマムシがいます。見た目が地味で見つけにくい上に気性が荒く噛む恐れがあり危険なために見つけた時退治しました。イノシシは稲や野菜を食べたり畑を掘り起こしたり農家を困らせる厄介者です。罠にかかったイノシシは体長が70センチと小柄ですが突進してきた時には恐怖を感じました。9月には棚田周辺の彼岸花があっという間に綺麗な花を咲かせました。9月15日伊万里町の亀井建材株式会社亀井リフォーム株式会社が会社の創業から150周年を迎えたことを記念し市に150万円を寄付しました。10月6日市は市内でホテルなどを経営している新天町の株式会社 IS と伊万里駅周辺活性化プロジェクトに係る基本協定を締結しました。活性化案はホテルを建設しカフェやオフィススペース温浴施設のほか市民が自由に利用できる公共スペースや情報発信ブースを設置するという内容でした。三市町広域連携企画有田町第19回秋の有田陶磁器祭りが22日から26日まで行われます。詳しいことは有田観光協会電話 0955-43-2121 へお尋ねください。伊万里市魅力あふれる夢の町伊万里ウォーク202311月23日祝日にあります。コースは20キロ、12キロ、6キロの3コース。参加料は1000円、小学生以下は500円です。問い合わせ先スポーツ課電話 0955-23-3187 武雄市飛龍窯2023クリスマスツリー展示販売会。詳しいことは竹子場キルンの森公園飛龍窯工房電話 0954-27-3383 へお問い合わせください。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。令和6年4月以降の指名業者登録の申請を受け付けます。受付期間は20日から12月20日まで。詳しくは契約管理課契約管理係電話 23-2176 までお尋ねください。駅前駐車場が12月31日をもって廃止されます。問い合わせ先商工振興係電話 23-2184。 システムメンテナンスのため証明書のコンビニ交付サービスを休止します。休止日は21日火曜日。問い合わせ先市民課窓口係電話 23-2143。 犯罪被害者などの支援を行っています。窓口相談や見舞い金の支給を行います。詳しくは童話対策課電話 23-2190 までお問い合わせください。15日から21日までは全国一斉女性の人権ホットライン強化週間です。期間中は女性をめぐるさまざまな人権問題について解説時間を延長するなどして相談に応じます。相談電話番号は0570-070-810。 問い合わせ先佐賀地方法務局電話 0952-26-2195 です。 伊万里湾環境保全対策協議会では、伊万里湾の環境保全を呼びかける啓発活動などを行っています。身近にできることとしては、ポイ捨てをしない、食べ物の残りや調理くずを流し台に直接流さない、食器を洗うときは適量の洗剤を使う、使用済みの天ぷら油などは直接流さないなどです。問い合わせ先、伊万里湾環境保全対策協議会事務局、電話0956-72-1111。火曜日は市役所のみで午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか。今月のつくしんぼランドは15日水曜日10時30分より市民センターリハーサル室にて、お誕生会は22日水曜日10時30分よりポッポにて、どちらも予約が必要です。申し込み問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 市が所蔵する鍋島など23点を展示します。日時は29日水曜日まで。場所は伊万里有田焼伝統産業会館。問い合わせ先、商工観光課商工振興係、電話 23-2184。 9日から15日までは秋季火災予防運動週間です。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 無料特設人権相談があります。15日水曜日は10時より東山城町コミュニティセンターにて、12月6日水曜日は10時より南畑コミュニティセンターにて行われます。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 25日と26日の2日間、 JR 筑紫線 MR 松浦鉄道絵画コンクールの応募作品を伊万里駅に展示します。問い合わせ先、公共交通対策係、電話 23-2114。 慶徳高校の生徒を中心に人権啓発イベントを開催します。日時は12月5日火曜日午後1時20分より、場所は市民センターです。問い合わせ先、人権等話対策課、電話 23-2190。 市民音楽祭が開催されます。12月3日日曜日12時30分より、場所は市民センターです。問い合わせ先、市民音楽祭実行委員会事務局、電話 22-1262。 佐賀県民手帳を販売します。販売問い合わせ先、情報政策課情報公開統計係、電話 23-5491。 子ども家庭庁は毎年11月を子ども・若者育成支援推進協調月間と定めています。市では環境点検活動などを行います。皆さんの理解と協力をお願いします。問い合わせ先、障害学習課青少年センター、電話 22-1262。 だんだん寒くなってくるこの季節に注意したいのがヒートショックです。暖かい場所と寒い場所を行き来することで血圧が激しく変動して体に大きな負担がかかります。その結果、脳梗塞や心筋梗塞などを引き起こしてしまうことがあります。ヒートショックを引き起こさないためのポイント、脱衣所や浴室はできるだけ温めておく、入浴前後に水分補給を行う、酒は水分補給になりません、浴槽に入るときはかけ湯をする、湯の温度は38度から40度に設定する、急に立ち上がったりしない、風呂に入る前には 家族に一声かけるのも重要です。問い合わせ先、伊万里消防署救急係、電話 23-2118。 個人で加入する農業経営収入保険の申し込み期限は12月末日です。法人の場合は事業開始月の前月が申し込み期限です。問い合わせ先、佐賀県農業共済組合伊万里有田支所、電話 23-2045。 施設園芸農家に燃料費支給援を行います。申し込み期限は30日木曜日。問い合わせ先、農業振興課営農流通係、電話 23-2557。 11日から17日までは税を考える週間です。税務署でのインボイス制度などの面接相談は事前予約が必要です。問い合わせ先、伊万里税務署、電話 23-3147。 11月30日は年金の日です。将来の年金受け取り見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。問い合わせ先、唐津年金事務所、電話 09-5572-5161。ひまわりカフェ介護の悩み語ろう会が19日日曜日11時より市民図書館であります。問い合わせ先、伊万里地区認知症の人とその家族の会黒川さん、電話 090-2215-2114。 一人一人ができること、ゼロカーボンアクション30。家庭の電気消費量のうち待機電力が約 5% を占めています。こまめなスイッチオフと電気製品のプラグをコンセントから抜くことを心がけましょう。エアコンの使用時間を1日1時間短くした場合の年間 CO2 削減量は1台あたり 26kg です。問い合わせ先、脱炭素社会推進室、電話 23-2144。 続いて募集です。中国を知る市民公開講座があります。応募問い合わせ先、詳しくは伊万里市国際交流会事務局、電話 22-7046。 ふれあい障害者文化祭の作品を募集します。応募期間は12月15日まで。申し込み問い合わせ先は福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 26日日曜日の伊万里ミステリーバスツアーの参加者を募集します。参加料は3500円。詳しくは伊万里市観光ボランティアの会、電話 22-7934 までお尋ねください。婚活イベント、クリスマスイルミ婚活 in ハウステンボス、日時は12月16日土曜日。対象は30歳から49歳の独身の方。参加料は5000円。募集期限は12月7日まで。詳しくは市婚活応援推進協議会、電話 23-2950 までお尋ねください。青年貢献制度入門講座が23日祝日、佐賀市のアバンセであります。応募問い合わせ先、青年貢献センター、電話 0952-29-0626。 オツ種第4類危険物取扱者の試験があります。詳しくは伊万里消防消防参加、電話 23-2118 までお尋ねください。こんにちは、図書館です。今月の休館日は13日、20日、23日、27日で、30日は館内整理休館です。 問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険だよりです。子どもの検診、3ヶ月時検診、10ヶ月時検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、3歳8ヶ月時検診は9日木曜日市民センターにて、検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のため必ず受けましょう。相談教室など、ストレスケア相談14日火曜日、妊産婦乳幼児相談と妊婦歯科検診は20日月曜日。場所はいずれも市民センターです。予約制で行いますので、前日までに電話で予約してください。医療用ウィッグや胸部補正具の購入費を補助します。申し込み期限は購入した日の翌日から1年以内です。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜日から金曜日の8時から10時まで。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話 23-9910。 マッチングアプリや SNS などで知り合った相手からの投資詐欺が急増中です。現金や暗号資産を騙し取られる手口が目立ちます。おかしいと思った時には連絡が取れなくなってしまいます。困った時は消費者生活センターや警察にすぐに相談してください。具体的な手口として、マッチングアプリなどで接触してきて、時間をかけて恋愛感情を抱かせ親しくなります。将来投資額が高額になり、いざ出金しようとしても様々な理由をつけて出金をさせません。相談先、消費者ホットライン188、伊万里警察署、23-3144です。10月1日現在の人の動きです。男 25,522 人、女 26,807 人、合わせて 52,329 人で、前月より4人増えています。世帯数は 23,787 世帯で、33世帯増えています。これで広報伊万里11月号を終わります。
8日は立冬です。これから秋も深まり、日ごとに冷えてくることでしょう。皆様どうぞお体ご自愛くださいませ。では来月号まで、ごきげんよう。